新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて山下さん、はい、おそらくこれもお客様から質問がよく出るというふうに伺っておりますが、はい、私もやっぱりこれも気になるテーマです。リピート率を上げるにはどうしたらいいですか？これいかがでしょう？
これは人によっては新規を取るよりも難しいかもしれないですよね。
あ、新規を取るより難しい。
なぜかというと、新規のお客さんを獲得していくのって、うん、そのサービスが旗から見て良さそうであればそのサービスって使ってくれますよね。
うんうん、そうです。
いわゆるその僕が普段話してるような、いわゆるなんかそのマーケティング術的なことが分かってれば、うん、顧客獲得率ってのは高くなると思うんです。ただ、うん、リピート率を上げるっていうことを考えると、そのサービスの本質が見られちゃうわけですよね。
うん、そうです。
使ってるわけですから。
はい、本質。
その上でリピートしてくれるかっていうのを考えなきゃいけないので、うん、こっちの方が僕は難しいんじゃないかなと思っていて。
うん。
一つ言えることは、まあそのサービスのクオリティを高くしろとか、っていうことは大前提として、うん、そんなこと言っても面白くないので、なんか多分人間って多分、なんか一つの価値基準みたいなのを持ってると思うんですよ。
はい。
例えば、ある人に対して、うん、じゃあ、定食屋で、1000円を払って、定食を食べると。
うん、
じゃあ、1000円を払って、このご飯を食べることができる。だから、これぐらいの味は確保されてるだろうとか、これぐらいの栄養価はあるだろうとか、うん、ある程度の価値基準、なんかその、期待する期待値みたいなものですよね。
うん、
あるかないか、多分あると思うんですよ、
うんうん。
で、大事なことは、この期待値を、上回れるかどうかってことがすごく大切だと思うんですよね。
いやー、大切ですね。
そうなんですよ。評価が高いか低いかって、その味がいいか悪いかもそうなんですが、期待値に対して味が高いか低いかとか、クオリティが高いか低いかっていう、これがすごく大切で、
うん、
いいものを作ろうとして、いいものができたとして、それがめちゃくちゃ高いとか、めちゃくちゃ高級品と同じジャンルに入ってしまってるとかっていう風な形になると、その価値基準、本当はいいものかもしれないけれども、ある、その価値基準からしたら低いよねってなると、リピート率は少なく低くなっちゃうと思うんです。
うん、
だから大事なことは、結構新規獲得、例えば B2B とかの場合、特にそうですけど、いいサービスに見せようとしすぎて、最初からあんまりこうネガティブな側面を言わずに、顧客を獲得しちゃって、結果的にはそのネガティブな面が見えちゃって、それが期待値を下回っていて、要はリピートにならないということが結構あると思うんです。だからまずはその営業の段階で、ハードルを上げすぎないっていうのは結構大事ですよね。
ああ、なるほど。
こういうリスクもありますよとか。
はいはい。
こういうところはうちは強いけど、逆にこういうところは あんまりお勧めしないですよとか、こういう面は我々の弱みですよ、的なところをちゃんと話せるかどうかっていうのがすごく大切だと思うんですよ
ね、
うん。
いやー、それ大切ですね。ちょうど最近読んでた本で、
はい。
バナナの魅力を100文字で伝えてくださいっていう本があるんですけど、その冒頭で、とある八百屋さんがあって、で、その八百屋さんはなぜお客さんが途切れず、どんどんリピートしてくるのか、っていう理由が書いてあって、それは、その、例えば、その日の野菜で、あえて、今日あまり良くない野菜はこれですっていうのを言うんですって。ちょっとそんなにみずみずしくなかったり、ちょっと傷んでたり、っていうマイナス面をちゃんとオープンに言うと。
はいはいはい、はい。
でもこちらは新鮮でおすすめですよっていう、だから全部さらけ出して言う。という、こんな話があって、なんかちょっとごめんなさい、喋っちゃいましたけども、結びついて、つまりなんだろう、弱みがもちろんね、あるでしょうし、どこもの企業も、そこもちゃんとネガティブ面も言って、でもポジティブなところもこうですよとか、こういうところでカバーできますよとか、はいはい、なんか、怖がらずにオープンにするっていうのも結構大切なのかなってふと思ったんですけど。
すごい大事な気がしますね、それは。
ねえ。
だからなんか、八百屋さんっていうものに求めてるクオリティを、その、うん、いいものと悪いものに分けるってことによって、八百屋さんっていうものに対するその価値基準みたいなものを超えてるから、すごいリピート率が上がるんじゃないですかね。八百屋さんは別に野菜を選定しないのが普通じゃないですか。
うんうん、
その普通であるって、まあ大体これぐらいの、八百屋さんでこれぐらいのサービスはくれるだろう。でもそれを一個超えるクオリティのサービスを提供してることによって、 価値基準をちょっと上回ってリピートしてくれるんじゃないかっていう、なんか今の話に絡めて言うとそんな感じがします。
いや、そういうのありますよね。うん、なんかふと入ったお店でやっぱり自分の期待値以上のサービスだったり商品だったりすると、はい、絶対また行きますもんね。
そうですよね。
うん、
その価値基準を超えてるかどうかで人間ってなんかその、ある一定のお金を払ったとしても、それがなんか得してるのか損してるのかみたいな感情になってくると思うんですよ。
うん。ああ、そこ。
それがすごい大事だと思います。
得してるか損してるかの、その心理状態に関わりますもんね。
はい、うん、特になんかその、業界によっては常に高いパフォーマンスを出し続けられる、出し続けることが難しい業界とかもあると思うんです。
うん。
例えば、なんかパッと思いついた例がこれだったんですけど、
はい。
ちょっと、的外れの例なのかもしれないですが、例えば、プロスポーツ選手がいたとして、
はい。
プロスポーツ選手って常に高いパフォーマンスでプレイすることって難しいですよね。
常には難しいです
よね。常に高いパフォーマンスでプレイし続けることが難しいってなると、パフォーマンスが低かった時に、その期待値っていうのを下回っちゃうわけじゃないですか。
うんうんうん。
でも、その選手のことをずっと好きで、その選手のファンで居続ける人ってたまにいるわけですよね。
うん。
調子が悪くても、
はい。
それってどういうところかっていうと、そのファンに対して、その何かプラスアルファのことをしていて、そこで、そのある一定の価値基準を超えてる場合っていうのがあると思うんですよ。例えば、すごくその選手が謙虚であるとか、うん、すごくこう、ファン対応がすごく上手とか、
うん、
そういうところで、ファンっていうのをお客さんだと見立てると、こう、そのお客さんのその選手に期待するその期待値みたいなものを何かしらのプレイ以外の部分で超えてるって場合もあると思うんですよ。
うん、
これは結構リアルな、こう、仕事の現場に置き換えてみると、例えば僕のマーケティングの仕事も 100% 結果を出すことって多分難しいですよね。
うんうんうん、
でも、それでもリピート率が高い企業って何かっていうと、じゃあ、広告を出してくれる。広告をとりあえず回してくれる。で、それで最低限の成果を出してくれるっていう、その期待値に対して、プラスアルファじゃあ何かしらのコンサルティングをつけてあげようとか、毎回なんかお得な情報を教えてあげようとか、
うん、
毎回、こう何か別のノウハウを提供してあげようとか、
うん
う
ん、
そういうふうなプラスアルファの価値提供みたいなのがあるかによって、その期待値っていうのを上回るか下回るかっていうのがあると思うんです。
うん、
だからその業種によって、求められてるもの、プラス1でもいいと思うんですよね。そのプラス1ができるかどうかっていうのがリピート率につながるポイントなんじゃないかなと思ってます。
わあ、そうですね。これ、すごいそうですね。うん。めちゃくちゃ大切ですね。
めちゃくちゃ大切だと思いますね。
うん。なんか、リピート率を上げるには上げるにはって頭でかちになって考えるんじゃなくて、割と根本のね、人、そうですよね。営業とか人に売るとは何かとか、そういうところにも関わってくる基本の部分ですよね。
その基本的なところを理解した方が、結果的にはいいんじゃないかなっていうのが僕の考えです。
うん。なるほどです。ということで、ちょっと皆さん基本に忠実に、はい、その大切な部分をやっぱり一個一個積み上げることですね。そこが信頼になっていくわけですからね。うん。うん、ということで今日はちょっとリピート率というところでお届けしました。ぜひ皆さん KY&KS 山下さんの会社のホームページは番組概要欄に掲載しています。何か相談がある方、また質問してみたいことある方、どんどんお気軽にお問い合わせください。山下さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。